聖書をお読みいたします。ヨブ記28章の1節から28節までです。銀は銀山に産し、金は金山で精錬する。鉄は砂から取り出し、銅は岩を溶かして得る。人は暗黒の果てまでも行き、死の闇の奥底をも極めて鉱石を探す。地上からはるか深く坑道を掘り、行き交う人に忘れられ、地下深く身を吊り下げて揺れている。食物を生み出す大地も下は火のように湧き返っている。鉱石にはサファイアも混じり、金の粒も含まれている。猛禽もその道を知らず、ハゲタカの目すらそれを見つけることはできない。ライオンもそこを通らず、あの誇り高い獣もそこを踏んだことはない。だが人は固い岩にまで手を伸ばし、山をもといから掘り返す。岩を切り裂いて進み、価値あるものを見落とすことはない。川の源をせき止め、水に隠れていたものを光のもとに出す。では知恵はどこに見出されるのか、分別はどこにあるのか。人間はそれが備えられた場を知らない。それは命あるものの地には見出されない。深い淵は言う、私の中にはない。海も言う、私のところにもない。知恵は純金によっても買えず、銀いくらと値を定めることもできない。オフィルの金も美しい縞目のもサファイアもこれに並ぶことはできない。金も宝玉も知恵に比べられず、純金の器すらこれに値しない。サンゴや水晶は言うに及ばず、真珠よりも知恵は得難い。クシュのトパーズも比べられず、混じりない金もこれに並ぶことはできない。では知恵はどこから来るのか、分別はどこにあるのか。すべて命あるものの目にそれは隠されている。空の鳥にすらそれは姿を隠している。滅びの国や死は言う、それについて耳にしたことはある。その道を知っているのは神。神こそその場所を知っておられる。神は地の果てまで見渡し、天の下すべてのものを見ておられる。風を測って送り出し、水を測って与え、雨にはその降る時を定め、稲妻にはその道を備えられる。神は知恵を見、それを測り、それを確かめ吟味し、そして人間に言われた。主を恐れ敬うこと、それが知恵。悪を遠ざけること、それが分別。続きまして、新約聖書のヨハネ黙示録13章の1節から18節までです。私はまた一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。これには十本の角と七つの頭があった。それらの角には十の王冠があり、頭には神を冒涜するさまざまな名が記されていた。私が見たこの獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口はライオンの口のようであった。竜はこの獣に自分の力と王座と大きな権威とを与えた。この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてこの獣に服従した。竜が自分の権威をこの獣に与えたので、人々は竜を拝んだ。人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか。誰がこの獣と戦うことができようか。この獣にはまた大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。そこで獣は口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕や天に住む者たちを冒涜した。獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許され、またあらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられた。 地上に住むもので天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆この獣を拝むであろう。耳ある者は聞け。囚われるべき者は囚われていく。剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た二本の角があって竜のようにものを言っていた。この獣は先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。そして大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人に命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。また小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、自由な身分の者にも奴隷にも、すべての者にその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。今朝は野獣の迫害に耐えて嘘を見破る力、知恵を身につけ伝道の力にしましょうというお話です。あまりにも当然すぎて改めて言うまでもないことでありますけれども、ヨハネの黙示録が教えている将来、それはこの宇宙地上の歴史が必ず終わるということです。でこの時世の中の大部分の人たちが騙されていたということがはっきりします。地上の多くの人たちがこれぞ本物だと思ってしがみついた相手が実は死神だった、実はサタンが作ったイミテーション模造品だったと歴史の終わりにはっきりする、そういう時が来るわけです。後の祭りとなってこのように死神にしがみついた方々はその時のたうち回ることになります。他方で力がない、だからあんなやつは十字架で殺されたんだ、そんなふうにバカにされていた子羊イエス様が実は最強の軍事力を持つ勝利の神だったということがその時同時にわかるのです。でイエス様が地滑り的な勝利をつかんで、それと同様に殉教を遂げた主イエスの弟子たちが主イエスの完璧な勝利に連なって忠実な地上での行いがついに報われる時が来る。このような最後の人類の地上の歴史の最後の物語を黙示録は真顔で真剣に私たちに伝えてくれています。この神の秘密の計画はもうすでに使徒ヨハネがこれを記した時に2000年前に一般公開されていますが、それにもかかわらず多くの方々が無視を決め込んで人生に破滅を招いています。神は誠実です。何事も預言者を通して伝えなければ実行しないと、そのような約束をあくまでも神は守られて、 この秘密の計画を人類に伝えてくださいました。しかしこれを聞いたはずの地上の人たちは神の忠告を軽んじて、この神の貫かれた誠実さに裏切りを持って返した結果、自らが手繰り寄せた破滅に苦しむことになってしまうんです。で、以上をこの黙示録が教える人類の終わりの話を言い換えれば、自分たちの人生と教会の豊かさというのは、嘘をどれだけ見破れるのかで変わってくるということがわかります。で、この嘘を見破る力、創価教会では知恵と判断とも言っていますけれども、旧約聖書の予部記の28章は嘘を見破る力は知恵だというふうに語っています。私たち人間は貴金属、金や銀を求めて地中奥深くを掘り起こして、岩を切り裂いて価値あるものを見落とすことさえありません。執念を持って金や銀を私たちは追い求め続けるわけです。嘘を見破る知恵も同様の執念を持って追い求めるべきものだと神は語っています。そしてどうすれば得られるのか、予部記28章の通り、悪を遠ざけ主を恐れ敬うことによって嘘を見破る力、知恵は得られるのだと聖書は私たちに教えるのです。もうちょっと平たく言うと、私たちがただ信じて勉強するだけでなくて、イエス様の弟子となってイエス様に近づいて、イエスという真理を体で覚える、体験的に知ることが必要だと分かります。聖書の知識が多ければイエス様に近づけるわけではなくて、聖書の教えを実際にやってみて体で神の支え、祝福、実りを味わう、体で真理を学ぶときに、私たちはこのような知恵を主から直接いただいてしまう、そういうのを日常的に体験しながら信仰生活を送っています。で、そうすると意見が違う人、価値観が違う人たち、ご近所さんや会社の同僚たちとぶつかり合ったり揉み合ったりということも避けられなく出てくるわけですけれども、そういう中で、そのような苦しみの中で私たちは真理に出会い、イエスを知り、嘘を見破る知恵をもらっていくということになります。で、これが神の国の回復につながり、教会の伝道の底力になっていくものです。ですから主から知恵をもらうというのは、私たちの教会が豊かになっていくということと直結しています。黙示録の13章には2匹の野獣が登場します。かなり分かりやすくお話しさせていただきますと、最初の野獣は海から登ってきた獣です。で、これは死神であるサタンの手下、グローバルな地球規模での支配力を体現するような権力体です。で、それは主イエスのイミテーション、模造品であって、死んだのによみがえるというイエス様が通られた十字架の死と復活を自分でもやってみせる、そういうような権力を持った人たちです。で、2匹目の獣は地中から登ってきた獣です。で、こちらの方は偽預言者、偽教師で人々をだまくらかし、 死神の手下である一匹目の獣、死んでよみがえった権力体を拝むように誘導させます。でこうして死神であるサタンと一匹目の獣、二匹目の獣、合わせて死神の三位一体のようなものがここに現れていると言えます。一匹目の獣は天地創造の神が許された範囲内で主イエスの弟子たちをいじめ抜くことになります。42ヶ月3年半の間、主の弟子たちはこの一匹目の獣の迫害によって敗北を喫して殉教をするものまで出てきます。他方でイエス様を信じない人たちは騙されて驚きを持ってこのよみがえった一匹目の獣を拝み続けることになっていきます。二匹目の獣、偽預言者、偽教師は魔法のような不思議な技を行って人々を魅了して、一匹目の獣に似せた像を、偶像を作らせてそれを拝ませるという宗教的な指導に走ります。これもまた神の許しを得て行うんですけれども、人々に作らせたその一匹目の獣の像をに息を吹き込んで、その偶像が喋るようになると、そのような不思議なこともにも成功します。この喋る像を拝まない主イエスの父母たちは皆殺しになるように仕向ける、そういう宗教的な指導をやってのけます。で、多くの人たちはこの見事な暗闇の死神の三位一体の連携を通して、こちらこそが本物じゃないかと騙されて入れ込んでしまう。そしてイエス様にあくまでも従う弟子たちは経済活動の禁止まで増し加えられて、さらに苦しめられることになっていきます。そしてこの獣の数字は666であると記されました。それぞれの数字が神の完全数である7に1つ足りない、あと一歩のところで決定的に神に神聖な存在になることができない、そういうものが3つ続いている。ですから死神の三位一体というような意味であろうと思います。これが13章の顛末です。その前の黙示録12章では死神である竜が天上で大天使ミカエルと戦って敗れて地上に投げ落とされて、自分に残された時間が少ない、それを知って大いに怒りに燃えて、このように2匹の野獣を手下として使わして人類全体を惑わすという働きに励んでいくことになってしまったのです。繰り返しますが、この死神陣営の連携があまりにも見事で、あまりにも人間の目には素敵なもの、魅惑的なものに見えるということで、多くの人たちは自分たちの知恵を持って嘘か本当かを判断しようとするのですけれども、この悪の三位一体の嘘を見破ることはできませんでした。どうすれば見破れるのか。冒頭で申し上げました通り、真の勝利者としてその時に現れる主イエスと今のうちから懇意になって、太いパイプを結んで嘘を見破る知恵を神からいただくという、そういう作業がどうしても必要になってきます。日本キリスト教団ではホーリネスの群れを除けば、そのようにして主イエスの弟子になって知恵を豊かにいただくという伝統はほとんどありません。 そういう意味で私たち創価教会はこれを一から始めようと提唱しているわけです。神学者の岡山秀夫という方が東松山の教会で牧師をされていますけれども、2年前に黙示録の入門書を命の言葉社から出版しました。でその本の中で戦争をめぐって大国の政治家たちがかなり嘘を言ってきたということに触れていらっしゃいます。でそれは誰がそんな話をしているのかというと、貴族出身のイギリスの国会議員であるアーサー・ポンソンビーという方が100年前に研究した成果をロンドンから出版しているのですけれども、彼によると政治家は初めに自分たちは戦争を望んでいないんだというふうにどの国でも言っていると。しかし敵が一方的に戦争を望んでいるから自分たちは仕方なくこの戦争に加わるのだと言って、そういう嘘の論理を立てて戦争を始めていくと。でその時に敵側のリーダーは悪魔のような人物だということも付け加えて主張します。だから自分たちは正義のために戦争を戦うのだというふうに筋道を立てていきます。これを大衆を騙すプロパガンダとして、これをこういう宣伝をしていく。近代ヨーロッパでの戦争では大体間違いなくそれぞれの国のリーダーがそのような論理立てをして国民を大衆を戦争に巻き込んでいくのだと。だから平和を貫こうとフォン・ソンビー氏は言っていました。で今私たち東京の永田町では近隣諸国からの軍事的脅威が大きなものになってきたと永田町の方々は考えています。で日本の平和を守るためには自衛隊の軍事力を強化するしか方法がないというふうに首相官邸は考えているように見えます。憲法9条を変えようじゃないかという議論がなされています。実際に動き出そうとしているようですけれども、もしこの9条が変えられるということになると、私たちの愛する息子孫たち海外の戦場に送り込まれて死んでしまったり障害を負わせられたり、いやそもそも相手国を破壊し現地の恨みを買うということにつながってしまうのではないでしょうか。同盟国のアメリカ合衆国はある見方をすればウクライナでロシア軍と戦ってきたと言えると思いますけれども、兵器の製造能力が不足しているということが露呈したと言われています。そうであれば私たち日本政府からはメイドインジャパンの兵器をアメリカに輸出すれば彼らを支えることができるという、そんなところに活路を見出してしまって法改正も済んでいる、そういう中にあります。両国は軍事力拡大に邁進しているところです。ですから兜町では各企業の株価が上昇して沸き立っていますけれども、もしかしたら我々は単に死神に踊らされているに過ぎないと言えるかもしれません。西側諸国から見るとロシアの親玉であるプーチン大統領は悪魔だということになっています。で悪魔だと彼を決めつけてしまうとロシアの実情がなかなか見えてこない、自分たちがどこに立っているのかが分からなくなってくることになります。実はプーチン氏は沈没寸前だったロシアという国を立て直したという実績が あります。20世紀の終わりですけれども、ゴルバチョフとかエリチンという方々がリーダーとして立たれた時に、さまざまな改革を経てロシアはもう破綻国家になっていたと。マフィアが暗躍して、特権階級の一部の人たちが国有財産を自分のものに私物化して、一夜にして巨大企業のオーナーになっていくという財産の分取り合戦がなされ、他方で多くの国民が貧しく苦しい立場に追いやられていきました。1999年だったと思いますけれども、この劇的な国家的な危機の時に当番を任されたのがプーチン氏でした。ウクライナ戦争のことで世界中から非難を受けている彼ですけれども、この約30年前に彼が就任直前にまず行ったことは、ロシア正教会の霊的指導者でプスコフ洞窟修道院の長老ヨアン神父のもとに行って、どうやったらロシアを立て直すことができるのか指導を請うたと伝えられています。そしてその後、彼が真っ先に取り組んだのは学校教育の改革でした。下々の労働者を生み出すための学校を自力で考える大人を作り上げる人づくりの場というふうに変えて、そのコンセプトを変えて、なんとロシアを短期間のうちに政治的な大国の地位にまで復帰させることに見事に成功しました。国家経営においてプーチン氏は異常な立て直し能力を持っているということがこれで明らかになりました。しかし、欧米の指導者たちはそんなこと構わないと、ロシア人というのは亜流のヨーロッパ人じゃないかということで、いつまでも自分たちの高い上から目線をやめないことによって、ヨーロッパは自らの地盤沈下を招いているとも言えます。私たち何が本当で何が嘘なのか、さまざまな現象を通してそれを見破っていく務めを神様から与えられているのです。6年前のコロナウイルスの蔓延についてはどうでしょうか。開発途上にあったメッセンジャー RNA の脂質ナノ粒子製剤をワクチンというふうに称して、まだ安全性が未確認だったのに全国民への接種というものを推し進めていきました。ワクチン接種による死亡事故は正式な報告だけでも2000件を超えていますし、国内でも数万人に上る方々がワクチン接種で健康被害に遭って今でも苦しんでいます。何かおかしいことをしているんじゃないかと思いますけれども、さらなる検証が待たれる分野ではないかと思います。死神サタン、闇の力が猛威を振るっている、そんな21世紀に私たちは人生を歩んでいます。この中で嘘を見破ることで神の御国を地上で回復させる働きをするように、私たちは神から招かれているのです。イエス様の教えを体で学び、聖書を実践することによってイエス様から知恵を授けていただいて、どのぐらい見破れるのか、私たちの執念が今試されています。歴史の終わりに勝利するのは誰か、それは主イエスと、イエス様を死と歩んでその十字架の生き方に習った弟子たちです。知恵を身につけた人たちが最後に勝利します。この混迷の時代に神様の招きに素直に応ずる方々は幸いです。祈りましょう。天の父なる神様、イエス様の弟子として歩んでいきますので、 どうぞ私たちに知恵を授け、嘘を見破り、この地上にあなたの御国を回復させる働き、十分に果たすことができますように。どうぞ私たちの一人一人の決心をお支えくださり、あなたの御国を味わわせ、多くの方々に幸せをもたらす教会として、どうぞ私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。